デリシャス人生案内、西戸明子です。今日のご相談はマキコさんです。マキコさん、
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どのようなご相談でございましょうか？
私こう時々自分の頭が真っ白になって、何を言ったらいいか分からなくなる時があるんです、で具体的に言うと、いつもこういろいろ仕事とか教えてもらってる先輩がいて、今日あったこととかこう分からないこととかあったら電話とかで聞くんですけど、なんかちょっと頭真っ白になって何が聞きたかったのか分からなくなったりして、で先輩になんか何が言いたいのかわからないから、事前にメモとか、メモとかしてメールしてから電話してって言われるんです、で、まあ、今それ実践してるんですけど、なんで私こうなってしまうんだろうって思うことと、なんかこれって根本的に改善するんかなってちょっと漠然と思ってて、西戸さんどう思われますかっていう相談でした。
なるほど。それはその先輩と話すときにそうなるんですか？
そうなんです。他の方だったらそうでもなかったりするんですけど、なんか恐れとかあるんですかね。
めっちゃ怖い先輩なんですか、その人？
なんか愛はあるんですけど言い方はきついって感じですね。
あ、だからなんか怖くなっちゃったんですかね、じゃあその先輩のことが。
あ、はい。
あ、じゃあ自然ですね。
あ、
いや、相手が怖い時に、
はい、
怖い時って人間ってその命を守ることが一番大切だから、恐怖心が生まれると自分を守ることにほとんどのエネルギーを使うらしいんですよね。そうすると話すこととか考えてる余裕なくなるんじゃないですかね。
あ、なるほど。
だから先輩が悪い。いや まあだからマキコさんだけじゃなくて、
はい、
きっとそういうこう、あ、この人怖いなとか苦手だなっていう人と話す時だけ、ちょっとこうしどろもどろになるとか、なんか何言いたかったのか自分でもわからなくなるとか、そういう方は多いと思いますね。
あ、そうですか。
だから、まあ、ちなみに西戸明子の場合は別に怖くないのに真っ白になることはよくありますけどね。はい、ありますよ。なんか公演とかやってて、それで、まあ、友達と話しててもそうですけど、途中であれ、私今何の話してたっけってなるんですよ。そうすると周りの人がだいたい今こんな話してたよと教えてくれたら思い出すんで、そしたら、ああそうだったそうだったって言って戻るんですけど、別に頭の中が真っ白になってもダメだと思ってないんですね。思い出せばいいし、思い出せなかったら多分そんな大した話じゃなかったと思うんで、まあもう話さなくていいかなっていう。
なるほど。
だからそんなに頭が真っ白になるってこと自体は、どうですかね、気になりますか？
なんかちゃんと言わなあかんとかっていう風になるかもしれないです。
マキコさん、
はい、
真面目。でもね、いや、わかりますよ、わかりますけど、ちゃんと言うってどんなんやと思います？
ちゃんと言う、なんかこう伝えたいことを 100% に近づけるっていうんですか、なんかそういう完璧なところを知ってるのかもしれない。
マキコ真面目。じゃあね、マキコさんね、100% でなんか伝えたいことをきちっと言える人好き？
いやー、それはなんかちょっと違う気もしました今。
マキコさん、じゃあそうなりたい？
そうですね、そこまで思ってないかもしれないです。
そう、せやろ。ちょっとあれ、ごめん、今私何話してたっけって言ってちょっと頭途中で真っ白になるぐらいの人の方が可愛くないって、なんか自分のこと言うてるみたいやけど。 もうあんた何言ってんの、今この話してたやんとかっていう感じの方が楽しくないですかね。
そうですね、
まあ、時にはってことですよ。分かってますよ、はい、その仕事の時はね、やっぱちゃんとね言わなきゃなってなりますよね。
そうですね、うん、
そうですね。ただその、まあ、先輩厳しい方のようではありますけど、
はい、
事前にそのメモをしたりしてから話すっていうのは、あの話し方の訓練としてはすごくいいことだなと思いますね。
あ、そうですか、
はい、私自身ラジオでこうずっと喋ってきましたけれども、
はい、
大体フリートークって言われる、まあ、自由に喋ってって言われるところって3分ぐらいあるんですね、
はい、
その時何やってるかっていうと、頭の中にバーって喋りたいことが浮かんできたら、あのキーワード単語とかだけメモしていくんですよ。
へえ、はい、
うん、そうするとその自分が3分で喋りたいことを喋りたい順番で喋れるじゃないですか、キーワードがあると。だけど、はい、キーワードがこうないと、なんか喋ってる途中になんか別のこと浮かんでくるとそっちの方行っちゃったりして、
で
結局あれ何話したかったんやったっけってなって、だけど3分でまとめてねって言われてるし曲紹介いかなあかんしみたいになって、ちょっとこう支離滅裂になることがあるんですよね。
ああ、
いまだにやりますよ、あの喋る前にメモするって。
あ、ありますか。
あります。あのボイシーっていうボイスメディアさんで毎朝お話しさせていただいてるんですけど、
はい、
それもあの結構メモしますよ。
あ、そうなんですね、
はい、
なんか私もボイシー聞かせていただいてるんですけど、
ありがとうございます。
なんかすごいもう思ったこと出してはるんかなと思ってました。
そんな風に見せてね。
すいません。
だからまああのちょっとね、あの怖い先輩だとは思いますけど、
はい、
あのいい勉強をさせてもらってるっていう意味では、
うん
うん、先輩にありがとうの部分もあるのかなと思いますね。だって怖くない先輩だったらそこまでやらないじゃないですか、やっぱり。
うん、そうですね、うん、そうですよね。
でそれを続けてるうちに、なんか気がついたら、うん、あれなんか私めっちゃ話すの上手になってるやんっていうことってあるんじゃないかなと思いますね。やっぱ継続は力なりで。
継続ですね、
はい、で そのうちにもう先輩より話すの上手になってて、
うん、
先輩が頭真っ白みたいなね。
どうしよう、そうなんだったら。
どうするどうする、はい、ちょっとそれイメージするとどんな感じします。
どうしよう、ちょっと上からになるかもしれない、う
ん、上からになるかもしれない。
先輩のすいません。
いやいやいや、誰に謝ってるんですか。ね、そうそうだ、もしかしたらマキコさんがそうであるように、先輩もちょっと私の方が今話すのうまいし立場的に上やしみたいなんで、ちょっと上からになってるところあるのかもしれないですね。
あ、そうですね、うん、よくわかりました。ちょっと頑張って継続しますこれ。
うん、なんか楽しみながらされたらいいんじゃないですかね、
うん
うん、
あ
の数字つけてったらどうですか、メモに。
あ、
うん、1回目のメモとか、そしたらもう134回もメモしてるやん私みたいな。
あ、
なんかちょっと励み欲しいじゃないですか。先輩褒めてくれます？
褒めてくれる時もあります。あ、
そうなんですね。愛はある先輩なんですもんね。
はい、
ちょっと言い方がきついんですね。
はい、
あとまあ、参考になるかどうか分かんないですけど、
はい、
言い方がきつい人っていうのはですね、
はい、
だいたい自分にも言い方がきついと思うんですよ、
は
あ、心の中でね、
は
い、うん、だからマキコさんに例えばですよ、なんでそんなまとめて話もできひんのって例えば言うだとしたら、
うんうん、
自分にも私こんなんもまとめて話されへんかったらあかんやんって言ってる。
あ、
だからそのマキコさんがうわこの先輩きついわって思うとしたら、
うん、
実は先輩は自分に対してそう思ってる可能性が結構高いですね。
あ、先輩も自分に対して思ってるってことですかね。
やっぱ自分に対して厳しい人って人にも厳しいことを言いがちですもんね。
あ、そうですね、
だからまあちょっとマキコさんの方が上に立ってですね、心の中で上から目線になって、はい、で先輩からうわきついわって言われて思った時に、
はい、
先輩も同じきつさ抱えてんねんなってこう心の中でちょっと
すごい素敵ですねそれ
あ、そうですかそしたらちょっとこうなんていうんですか、優しい気持ちになれるっていうかね、はい、自分にも先輩にも、
はい、
うん、
はあ、はあ、そういう考え方したことなかったんですごい嬉しいです。
あ、人にきついことを言う人って大体苦しんでるんですよ。なんでかって言ったら私そうやったんでね
あ、そうなんですね、
はい、もう自分にこうじゃなきゃいけない、ああじゃなきゃいけないっていうのがいっぱいあるんですよ。
うん、
そうすると他の人に対してもねそれ言っちゃうんですね。
あ、
愛がないわけじゃないんですけどね
いやもう愛だらけですよリストさんの話は本当に
いやでもそんな言われたらちょっと恥ずかしいんでやめといてください、はい、きっとなんかそういう状態でマキコさんがお話しされたら先輩とのなんか会話もちょっと変わっていく可能性があるんじゃないかなと思います。
わかりました、実践します。
うん、また報告聞かせてくださいよかったら
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
デリシャス人生案内いかがだったでしょうか。この番組では皆さんからのご相談をお待ちしています。恋愛、健康、人生、仕事、キャリア、家族、なんでも OK です。もちろん答えられるかどうかは別ですが、皆さんからのご相談をお待ちしています。ホームページに送ってくださいね。